じゃあよろしくお願いします。はい、と申します。
はい。うん、と申します。
はい。
はい。
はい。じゃちょっと簡単に自己紹介をお願いできますか。
あ、台湾来ました。と申します。
はい。
去年12月アメリカの卒業しました。
はい。はい、
それ以上です。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ何月にこちらに来たんですか。
今年の6月。
6月に。
はい。
じゃあそんなに経ってないですね。
はい。だけど、またにいた時、1年間で交換留学生しました。
あ、そうなんですか。
はい、そうです。
あ、じゃあトータルで日本にいるのは。
うーん、今まで2年間ぐらい。
あ、そうなんですか。
はい、はい、
なんかもうすごくこう自然がいっぱいのイメージがあるんですけれども。
あ、そうです、
うん、はい、ここら辺と比べては
全然違います。
あ、そうですか。ちょっとどんな風に違うか教えてもらえますか。
日本の大学と比べたら多分、北海道大学みたいなところ。
北海道大学みたいなところというのは、
木がいっぱいで、甘ね店も少なくて、そこら辺全部学生住んでる町みたいな。
あ、そうなんですか。
あ、もう、
キャンパスもじゃあとっても自然に囲まれてるようなキャンパスですか。
うん、そうですよね。だけど、あの中で、うちの学校というのところにあります。
なんというと、はい。
の中で第二大きな町だから、まあまあ、まあまあ大きいです。
あ、そうなんですか。
だけど全然都会じゃありません。
は何かこう有名なものがあるんですか。
有名なもの、
うん、
あまりないです。
あ、じゃあ観光客が来るようなとこじゃないんですか。
はい、
うん、
観光客はあまり行かない。
うん、
学生とかか、なんか大学作ったから、はい、その町だんだんなんか人気、なんか、にぎやく なりました。
うん、じゃあ、この関東周辺でいうとどこみたいでしょうね。
筑波大学。
ああいう感じ。
はい。
学生はたくさんですよね。
はい、そうです。留学生も結構いっぱいあります。特に日本人がたくさんあります。
はい、じゃあ日本人でそこその留学していた時にもいろいろ話をしましたか。
うん、私の友達大体日本人いましたから。
うん、そうですか。
ずっと日本興味が。
あ、そうなんですか。はい、その、 あの友人を通してどういう日本のイメージを持ちましたか。
は
い、
だけどアメリカ留学する前も何回も日本遊びに来たことあります
から。そうなんですか。うん、
日本のイメージ、そんなに変わらないけど、だけど日本、だけどその前は全然日本人の友達少なかったから、そこからだんだんなんか日本 の、 その文化とか、その日本人 の、 その性格とか、ちょっとだんだん分かりました。
あ、そうですか。
はい、
何がきっかけでその日本人の友達が増えたんですか。
最初の3ヶ月は、ランゲージスクールで英語はもっと勉強したから、そこでたくさん日本人がいて、交換留学生もいるし、その留学生もいたから、いたから、そこでみんなと友達になって、だからだんだん増えなりました。
あ、そうですか。
はい、
よくあの留学をするとその国の人同士で集まって、なかなかそのせっかく留学したのに、現地のお友達ができないとか、そういうのがあるかと思うんですが、そのいらした時に日本人のグループはどうでしたか。
日本人のグループ結構大きいと思いました。
どんな感じがしましたか。
実際私の友達の中で1年間留学しても英語ペラペラになってない人も結構いたから、だからみんななんか、
はい、
日本人はパーティーが大好きと思います。
どうして？
多分、うん、アメリカで居酒屋ないけど、みんなでなんか週末で、大学もつまないから、ね、だから週末にみんななんか家でお酒飲んだり、うん、遊んだりとか、うん、だから友達の中で結構日本人、うん、日本人と外国人なんか一緒に遊んでたけど、だいなんか、ほとんどあの外国人にアメリカン人とか、うん、台湾人とか、はい、その日本人じゃない方はみんな日本語とか少しずつ話せるから、それでパーティーの場合はあまりアカデミックじゃないから、そんなに英語上手になれると思ってないから、うん、その、うん、だからその結構英語うまく喋れない人もいた。
あ、そうですか。じゃあその1年以上いてもその日本人って英語が喋れない人が結構いるっていう感じですね。
だけど、本当に英語は、うん、うまく喋れる、それちょっと難しいと思います。
どうしてですか？
日本語の日本人の場合は、日本語と全然発音とか、全然違いと思います、だから日本であまり舌とか使わないから、だけどアメリカ行ってなんかリスニングとか、うまくなんか上手になれると思います、
じゃあもう
聞くことは大丈夫と思います、
はい、じゃあそのやっぱりこう日本人とか集まっちゃったり、まあ、結局集まるで日本語で話すから上手にならないっていうのもあるかもしれないんですが、じゃあそういう日本人に対してどうすればいいっていうふうな、 なんかアドバイスをするなら、なんかいいアドバイスはありますか？
だけど自分もなんか例えば今日本で行って、もう台湾人に会ったら、なんか心温かくなるよね、自分の国じゃないから、それでだけど自分の国の人あって、それの方がなんかリラックスできる、だからそれちょっとそれで日本はまだ、例えば東京はまだいろいろとか、例えば買い物とか映画とかいろいろとか、エンターテインメントとか、なんか他のものがあるから、だから別に台湾人いなくても生きれるけど、アメリカその前行った卒業した大学で、そこは何もないから、それはちょっとその、心理的で、それちょっとなんか、もし日本人で会わないで、アメリカ人とか外国にしか友達にならないで、それちょっと厳しいと思います。
そしたらでもそう、まあまあ日本だとこう一人でブラブラ行けるところがたくさんきっとあるんだけど、じゃあでもやっぱりとかそういう田舎に留学する人日本人多いんですが、その人たちがじゃあ上手になるために英語をせっかく言ったんだから、どういうことをすればいいと思いますか？まあもちろん日本人に限らずですけど、
だからよくアメリカのコミュニティとか入って、もっとアメリカ人と話した方がいいと思います。
コミュニティに突然入るのって結構その心理的に負担がありますよね。
だけど、学校はいろいろスポーツクラブとかありますから、そこを自分が好きの、なんかスポーツ選んでそこ入ったら多分そんなに難しいと思わない、それも、なんか一方で自分が好きなことや、やってなんかできるし、友達もなれる、それいいと思います、
はい、そうですね、自分が好きなところから少しずつ入るっていうのはいいかもしれないですね、じゃあ今日本でここで生活をして、今一人暮らしなんですか？あ、そうなんですか。じゃあ、料理は自分で作るんですか？
料理が大好きです。
そうなんですか。どんな料理を作るのが好きなんですか？
どの料理作る、
うん、なんかお菓子が好きな人だったり、
こう、あ、普通の料理です。
あ、まあ、ご飯
系、ご飯とか、
うん、あ、そうですか。
でお菓子でも好きだけど、うん、ちょっとなんかうまく、うん、だから誰が教えてくれたら結構好きだけど、うん、自分とかやりたいんですけど、ちょっとなんか始まる、なんかちょっと始まり2回です、
うん、は、始まり2回、
なんかちょっと始まりたいけど、うん、はい、なんか失敗が、絶対失敗かなとかそう思ってて、うん、だからちょっとなかなか始めない、うん、
得意な料理がありますか？
特にないです、ね、ああ
、昨夜は何を作りましたか？昨日、
あ、昨日の夜は、
うん、昨日の夜、うん、
ハンバーガーとか、
あ、ハンバーガー、あ、作ったんですか？
作ってみました。
ハンバーガー、ちょっとじゃあ教えてもらえますか？美味しいハンバーガーの作り方
と普通なんですけど、うん、ただひき肉入れて、はい、
あの、まずじゃあひき肉入れて、
入れにくて、料理酒、お酒、
はい、
うん、入れて、ちょっとみりん入れて、
はい、
それで玉ねぎと人参入れて、はい、塩と胡椒が混ざして、
はい、
それでフライパンに入れて、それで焼いた、それで食べれます、
はい、なんかコツがありますか？
コツは何ですか？
うん、より一層美味しくするためのちょっと秘密みたいな。
あ、ないです。
あ、ないですか。
だから調味料はいつも適当で入れました。
あ、うん、でも結構美味しく作れる。
うん、まあ自分にとって美味しいと思う。
じゃあもしかしたら料理うまいのかもしれないですね、実は。
ちょっとセンスあると思います。
そうですか。
はい。なんかちょっとイメージ的で、うん、たまになんかちょっと自分も知らないの料理作りました。あ、だからただイメージ、あ、これはなんかこれとこれと一緒に食べれるかなとか、そのイメージでたまたま作
る。あ、それは成功するんですね。
そう、それ大体成功しました。
今土曜日とか日曜日は何をしてるんですか？まあ試験が近いからね、うん、あるかもしれない。
勉強します、う
ん、趣味は？
趣味、うん、結構買い物が大好き。
そうですか。
買い物と旅行が大好き。
あ、そうなんですか、はい、買い物と旅行、最近じゃあ何を買いました？
最近、うん、実際は最近はなんか我慢してて、あまり何も買い、
どうして、
まあ、どうして、
うん、我慢して、
自分が好きなものちょっと高いから、それで、最近も忙しかったから、だからそのしたいんけど、ちょっとまだなかなか買えない。
あ、それはお金が貯まってないから買えない。
そうでもないけど、今11月の最後よね。
はい。
だから11月末から、もうそろそろバーゲンのシーズンだから、その時はたくさん買いたいから、今我慢して、その時買おう。
あ、そうなんですか、はい。結構今日本では高校生レベルの若い子たちがすごい高いものを持ってるでしょ、ブランドものとかも。
そうです
ね。で、きっと彼らはアルバイトしてどんどんそういうのを買ってると思うんですけど、はい、そういうのを見てどう思いますか？
というと、自分がもしその勉強とかできて、それでなんか残ったの時間でバイトして自分が好きなものを買う、それはいいと思います。もし全然勉強しなかったら、それでバイトばっかりで自分の好きなものを買う、それはありえないと思います。
でも全部ショッピングにお金を使うのもどうかな、 なんかもうちょっと違うお金の使い方が若い時にはあるかなって思うんですけど、結構買ってる人多いですよね。
そうです
ね、うん、
それ私何でも言えない、うん、私実際、仕事はやったことあるけど、バイトとかは全然してなかった。
あ、そうなんですか。
学生時代、 台湾にいた時は、高校、大学入る前は、その勉強とか、ちょっと台湾の高校生とか、そんなにバイトする人多くない、
そうなんですか。日本の高校生と比べてどういう感じなんですか、台湾の高校生って。
やっぱみんな、みんなは大学入るために、例えば私の場合は、朝7時20分くらい学校に行かなきゃ、学校に着かなきゃいけない。
あ、20分に？
それで40分くらい実習して、8時から授業始まって、それで、だいたい4時20分くらい授業終わって、その後は、ちょっと休憩し、ちょっと、40分の実習もう一回実習して5時になってご飯食べて6時学校に戻って実習なんか9時まで学校にいなきゃいけない。
すごいですね。
だからそのバイトする時間もないし、それは3年生よね。だけど1年生と2年生の時は5時になって、ちょっとカップご飯食べて、家庭教師のところ行って、ちょっとなんか英語とか勉強したりとか。だから全然そのバイトする時間もなかったから。
違いますね。なんか日本の、じゃ日本のその高校生って、まあもちろんそういうふうにずっと勉強してる子もいるんだけれども、いやでも相対的に言うとアルバイトをしてる子が多いかなって思うんですが、アルバイトをしてその若いうちに結構たくさんのお金を持つことって、プラスのこともあるし多分マイナスのこともあるかなって思うんですけど、プラスのこと、いいことってどういうことがあると思いますか。そうやって若いうちに稼いで、
だから自分は親とか、そのお金なんかその仕事をするのちょっと辛さとか分かるかもしれない。もう日本来る前仕事を3ヶ月ぐらいやってたから、ちょっとあその仕事はそういう感じがちょっと分かってきて、なんか親とか、本当になんか、家族のために頑張ったとかそれ感じました。
そうなんですか。じゃあ逆にその、マイナスとかデメリット、その若いうちから稼いでお金を使うことで、
だから、ちょっとその価値観、ちょっとだから高校生の場合は、多分例えば仕事多分 OL とか、もし1万の服着たら、高校生の場合は3000円とか、だけどその価値観が全然近くなんかちょっと間違えたかもしれない。だから実際今のそのだから、
OL は1万円の服を買いますよね。
そうですよね。
で高校生だとそれが3000円ぐらいで、
だからその価値観言いたいのは、欲、
はい、買いたいという欲、
そう、なんか学生だからそんなに高いもの持たなくても大丈夫と思うけど、とりあえずだからみんなはバイトしてて、例えば A さんは1万円のカバン買ったら、B さんそれ見た、私も欲しいとか、それなんかちょっと、なんかそのなんか難しい、ちょっと分かんない、どうやっていい、
どうなんだろうね、人によってその価値観は違うっていうことなのかな。まあでも高校生がその OL が持ってるような高いものはじゃあそれは持つべきじゃないっていうこと。
持つべきじゃないでもないけど。何と言えばいい。
やっぱり高校生には高校生のぴったりのものがある。
そう言いたいんです。学生は学生だから、少年のカバン持たなくても大丈夫と思います。
あでもね、多分フランスとかヨーロッパの方では。結構なんて言うんでしょう、 持ってたりするんですよね、シャネルのカバンとか。でもそれは違う意味で持ってるのかなと、
うん、だけどそれもともとあの国のブランドだから、うん、その値段で聞いた日本と違いますか、うん、違うが多分3割ぐらい安くなるかもしれないから、その人、うん、例えばコーチだったらアメリカのブランドですよね、うん、日本で結構高いです、はい、でもアメリカで高校生とか、うん、なんか高校生とか買えるの値段から、うん、買えるでもないよね、ただ国際学生とかでも買えるの、うん、買える値段から、だからそれちょっと違いがありますよね、
うんうん、じゃあもうやっぱり高校生には高校生のものを、
高校生
って感じかな。今すごく綺麗な色のセーターを着てるんですけれども、はい、すごいやっぱりファッションが好きなんですね。
あ、そうです、
うん、ちなみにそれはあの色で決めましたか、形で決めました。
これはなんか素材で決めました、
うん、
カシミヤのセーターから暖かくて、
物を選ぶ時のその第一ポイントっていうのは、
自分が好きなブランドなんかあって、うん、値段は自分が買える値段と素材とデザインと、
はい、やっぱり、ね、値段は自分に合ったものっていうのが、
そう、程度結構ブランド好きだけど、結構、うん、バーゲンとかセール、うん、安だからセールになったの服結構買ってるから、うん、だからその普通なんだから、その元々の値段で買うは少ないです。
うん、あ、そうか、なんか賢い買い物の仕方ですね。
はい。あ、お金あまりないから。
いやいや、見習いたいと思います。じゃあここで、はい、一つロールプレイをしたいと思います。
はい。
そうですね。はい。3月4月からはまた。大学生、大学院生、先生になるんですね、うん、
はい、
はい、じゃあそうですね、じゃあ大学での、まあ、お話です。レポートを出しなさいと言われました、
はい、
先生から。でレポートの提出期限は明日なんですけれども、
はいはい、
もう間に合いそうにないです、
はい
はい、でその授業を担当している教授、私が教授になります、はい、教授に事情を話しして、それであのまあ遅れても出しますということをまず伝えてください。でも明日は出せない。
お、
はい、いいですか、
はい
はい、じゃあ私が教授になりますので、じゃあノックをして入ってきてください。
で、あ、
はい、あ、はい、どうぞ。
あ、失礼します。
はい、はい、あ、さん、
はい、
うん、はい、何か、
あ、実際明日のリポートはちょっと 出せないですから。
あれ、そうですか。
時間ちょっと遅れて大丈夫ですか。
明日でも明日5時まででいいって言ってあるんですけど、それでも無理なんですか。
ちょっと、
うん、どうして、結構時間がありましたよね今回リポート。
資料とかなかなか、うまくまとめてなかったから、もうちょっと時間が欲しいんです。
あ、
だからちょっと遅れて大丈夫ですか。
うん、いつぐらいだと出せますか。
あと5日間で大丈夫ですが。
5日間ですか。なんか5日間ですか。さっきも一人連れてきて、その人にはあと2日間は伸ばしますって言ったんですが、それじゃダメですか、できないですか、2日間伸ばして。
もうちょっとあの資料とか、もうちょっと、もうちょっとうまくまとめたいから、
はい、
それでなかなか足りないものもありましたから、
はい、
もうちょっと時間が欲しいんです。それはちょっと遅れて大丈夫ですか。
わかりました。じゃあじゃあまあ5日はちょっと長いので、まあ3日は差し上げますから、じゃあ3日間でできますか。
あ、大丈夫です。
はい、
じゃあお願いします。
はい、じゃあ3日後に必ず出してください。
はい、わかりました。
はい、じゃあまた、はい、はい、じゃあ今度はそのことを友達、クラスメートです、
うん、
友達に 言ってください。私がどうなったって聞きますから。
あ、
はい、はい、いいですか。
あ、
さんこんにちは。
あ、こんにちは。
レポートを出した？
あ、まだ出してない。
あ、そうなんだ。私今出してきたんだけど、でも明日まででしょ？
そうですよね。だけどまだまとめなかったから、もうちょっと92時間が、時間が、長く伸ばして言ってます。言ってた。
あ、そうなの。じゃあそれ教授に言ったちゃんと。
うん、言った言った。
どうだった？
うん、5日間欲しいんけど、だけど3日間伸ばしてくれたから多分大丈夫と思う。
3日も伸ばしてくれたの？あの教授が。
はい。
あ、そうなんだ。怒ってなかった？
いや、怒ってないと思う。
あ、本当？うん、じゃあ結構優しくいいよって言ってくれたの？
うん、そう、うん、優しかったかな。
あ、そうなんだ。実はなんかね、もうできないとか言ってるから、
うん、
大丈夫かな今から教授のところに行っても。
はい、それは分かんないね。前も一人は2日間の伸ばって教授に言ったから、それ教授みんなは出せないだったらちょっとまずいかな。
まずいかな。そうか。あ、じゃあちょっとにはかわいそうだけど。
じゃあ書いて。だけど言っても大丈夫と思う。
言っちゃう。一応言ってみてもいい。いいかな。これからなんか悩んでるけど。
おお、だけど教授これから怒るかもしれないね。
あ、本当？うん、あ、そうか。でまあでも彼の時には機嫌が良かったんだよね。
うん、そうですよね。
あ、じゃあちょっと言ってみるよ。一応言ってくればって。
はい。
うん。じゃあそうか。じゃあ3日後に出さないとまずいね。
そうですね。うん。だから今から。そう、もっとなんか完成しなきゃいけない。
ああ、そうか。じゃあ図書館行く今から。
うん、
あ、じゃあまたね。
はい、
うん、じゃあね。
はい
はい。はい、なんか大学生の時にこういう経験ありますか、うん、レポートの期限に間に合わなくてとか。
あまりなかったです。
あ、偉いですね。ちゃんと期限内に。
いや、なんか前の日は寝なくでもかかってなんか完成しなきゃから。
ああ、そうなんだ、うん、じゃあ、いた時には結構そういうのって厳しかったんじゃないですか。
うん、宿題もいっぱいあるし。うん、いっぱいあります
ね。日本は
日本そんなに多分みんな台湾ほとんど勉強しなかった。
そうなんですか。
うん、そう思う。台湾と、うん、今日台湾の大学生と同じと思う、うん、ちょっと日本の教育のシステムはよくわかんない、うん、なぜその就職活動は大学3年生はなんか半年ぐらいやらなきゃいけない。それだったら学校とか全然行ってないじゃん。それちょっと学校行く意味ないと思います。だって大学生は学生です。だからその就職もちろん大事なことと思うけど、だけどその自分の授業の時間でその会社行ったり、それはちょっとよくわかんない。
それはでもなんか学校のシステムっていうより、その学生のなんかあれかな。
だけどその就職 の、 あの時間、その会企業とその説明会とかほとんど平日だから、ちょっとそれは なぜはその大学生たちは3年とか、今私の友達もやってるから、だからちょっと意味わかんない。なんでその授業だからほとんど学校行ってない。それでも大丈夫と言われた。じゃあみんな同じと思います
。そうですか。じゃあこれから大学にで、もしかしたら日本で就職するかもしれない、
うん、
ですか。じゃあその時にきっとまた就職活動の問題は出てきますね、う
ん、だけどそれはだからよくわかんないのは、なぜこのシステムがあるとか、それはよくわかんないけど、だけどみんなそうするからそれ、
う
ん、
仕方ない、
仕方ないと思う、うん、だけどちょっと意味わかんない、ね、おかしい。
確かに私もそういう経験をしてきて、うん、確かに忙しかったですね。学校に行く暇なかったような気がしますもんね。
そう、それでなんかちょっと意味わかんないのは、うん、本当に会社入ったら、うん、本当にこの仕事をやりたいとか、それ、うん、だから一生懸命頑張って仕事内定もらって、うん、それでさ、半年前もう決めた。その後みんな遊んだりとか。
そうですね。
それで本当にいいことかな、わかんない。
わかんないですよね。今度友達にもいろいろ聞いてみてください。
うん、結構今なんか就職したん友達、この今の仕事好きじゃないの人も結構います。
やっぱりね。
だからちょっと意味わかんない。
そっかそっか。じゃあ、まあ、これから大学院に行ってまた勉強しなきゃいけないですけど、ね。じゃあ頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
先生ここでサインと。